海の京都発ラジオミックス京都、皆さんこんにちは。海の京都発ラジオミックス京都のお時間です。この番組は学生による京都府北部海の京都地域活性化番組としてお送りいたします。ここからは龍谷大学3回生のみっちゃんこと柴田美智子と
立命館大学4回生の愛ちゃんこと浜口愛子でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間はラジオミックス京都と FM 舞鶴による共同企画番組で、京都市と舞鶴市で同時放送されております。そしてこの番組は、ショッピングセンターラポールのセントラルコートの一角 FM 舞鶴のサテライトスタジオにて収録を行って放送をしております。最近ですね、聞いた話によると、現在京丹後市では移住者を募集しているっていうのを聞いたんですけれど、
はい、実はね、私もホームページで動画を見たんですけど、最近は他府県から京丹後市に移住されて、さまざまな分野で活躍されている方がたくさんいらっしゃるってことで、その方々の、紹介 VTR っていうのが見ることができました。
その出身がね、京都府北部じゃない方が、この京丹後市に集まってきているっていう動画をね、ちょっと見たんですけれど、動画の中でね、日本海に面した極上のふるさと京丹後市と題しまして、昔と変わらない海とか山とか自然がそこに、そして昔からそのままずっとこれからも続くんじゃないかと、そういうことを考えているんだという動画を見ました。私たち今の世代の私たちだけじゃなくて、私たちの子供とかその子供の子供までずっと、この美しい自然をね、美しい自然に囲まれて育っていきたいなって考えてらっしゃる方がたくさんいらっしゃるっていうことなんですね。
そこでね、私たちも気になったこと一つね、あって、お試し住宅っていうシステムがあるそうなんですね。で、これがですね、京丹後市の気候風土や、日常生活を実際に、体験してみるっていうシステムになってて、これって珍しいよね。
珍しい。その移住するんじゃなくて、とりあえずそのどういうものなのかを知ろうっていうね、
体験してみるということなんですけど、
いいかもしれないね。
そうやね、
私たちがね、子供生まれたら一回体験に
いつになるかわからないけど、
1回だけでもね、その体験してみて、もしかしたらね、すっごくいい子がすっごくいろんな能力を携えた子が育つかもしれないしね。
なんかこの京丹後市は、田舎暮らしをすごい推されてるみたいで、私自身も出身がすごい兵庫県の田舎なんですけど、やっぱり田舎ってね、自然豊かで落ち着くし、自分たちでこう楽しみを作っていけるところなので、すごい田舎っていいなって私も今思ってます。
落ち着きますよね。
なのでね、皆さんもぜひ気になった方いらっしゃいましたら、詳しくは京丹後市の田舎暮らししてみませんかの、ホームページをチェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。そして、この番組内でもメッセージを募集しますので、メッセージ送り先を愛ちゃんからお願いします。
はい、メッセージの送り先はファックス075-432-5806 075-432-5806、 メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、ラジオミックス京都、海の京都発ラジオミックス京都までお送りください。またツイッターでもメッセージコメントお待ちしています。ツイートする際はラジオミックス京都専用のハッシュタグ#FM870 ラジオミックス#FM870 ラジオミックスでお願いします。ラジオミックス京都のツイッター、そしてフェイスブックの方もぜひフォローよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では1曲目お届けいたしましょう。 1曲目はミワフューチャリングハジの夜空です。どうぞ。この時間は海の京都発ラジオミックス京都をお届けしております。ラジオミックス京都のラジオ局から愛ちゃんとみっちゃんの乙女コンビで番組をお届けしております。はい、さて今日のテーマはですね、
はい、
舞鶴活性化作戦と題しまして、舞鶴の今抱えている問題をね、
うんうん、
2人でちょっとお堅い話ですが、
うん、
煮詰めていこうと思っております。この番組内で4ステップ問題、そして考察予想、そしてインタビュー、そして最後に結果結末結論を、うん、4ステップに分けて私たちが舞鶴をね見つめていきたいと思っております。はい、はい、みちこ先生と愛子先生、は
い、生徒かな生徒でお願いします。
愛子さんでは
い
、はい、やっていきたいと思います。まずね私が思った舞鶴が抱えている問題がですね、
うん、
まあ、だんだん舞鶴に元気がなくなってきているんじゃないかなっていう、はい、問題点を挙げました。
実際に感じる？
そうですね、だんだん人が減ってきてるっていうのを聞くんですよね。
そうかそうか。
だからだんだんね、きっと元気がなくなって、商店街をね歩いてきたんですけれども、うん、シャッターが少し目立つ商店街でしたね。
そうだね。
でそういうね舞鶴の現状から考察そして解決に向けてやっていきたいと思うのですが、まず考察予想ということで、
うん、
この舞鶴に元気がなくなっているっていうその問題をねどうすれば解決できるのか、解決の道にその導けるのかっていうのをね、
はい、
考えたいんですけれど、
うんうん、
どうしたら舞鶴に元気が戻ってくるでしょうね。
元気、そうですね、舞鶴の観光地とかをもっと外にPR する。
外って京都市内。
そう、
そう、それがねよく言われることなんですよね。
うんうん、
まあ京都市内にはねたくさんの大学があって、
うんうん、
学生もねすごいたくさんいるから、まあ、そっからね、うん、若者たちを舞鶴に観光スポットをこう PR して呼び込もうっていうのがね、
うん、
最近たくさんのイベントを通じて感じるんですけれども、うんうん、まあどうでしょうね、それが一番の解決法なのか私たちいろいろ考えましたので、
はい
はい、でまあ、そういうね若者を呼び込もうっていうチェーン店、その呼び込もうっていうことに応えるために、
うん、
チェーン店が増えればいいっていう人もねたくさんいらっしゃるんですけれど、
うん、
実は舞鶴チェーン店カフェのチェーン店、例えば、
うん、
カフェのチェーン店がね一つしかないんですよ舞鶴に。
結構少ない
んだ。そう、全然ないですね。でもそれが果たして原因なのかどうなんでしょう、はい、ということをいろいろ考えていきたいと思っております。少し早いですが2曲目いきたいと思います。後半からはその街中で行ったインタビューと結論を私たちの中で出したいと思っておりますので、皆様どうぞご期待ください。2曲目は生き物係のハッピースマイルアゲインです。どうぞ。この時間は海の京都発ラジオミックス京都をお届けしております。前半に引き続き舞鶴活性化作戦を進めてまいりたいと思います。
はい、
前半では問題提起と、考察予想をいたしましたが、後半ではその舞鶴の街中で実際行ったインタビューの結果と、うん、はい、それから見えた結論をね私たちの中で出したいと思いますが、うんうん、今日行ってきたのは東舞鶴の八島商店街ですね。
うん、はい、
街中の人にねお店の方に、舞鶴を一言で表すとというとか魅力は何ですかとか、うんうん、好きな場所はどこかありますかっていうことをねいろいろ聞いてきたんですけど、
はい、
まあ、まず代表的なものから言うと、
うんうん、
舞鶴ってお魚の街だねっていうの
を、そうだね、
はい、
うんうん、
まずこれをね言われましたね。
はい、海がね、あるからね、
一番舞鶴はお魚が美味しいよっていう代表的な意見なんですけれど、うんうん、ちょっとマニアックなところをつきますと、
うん、
災害が少ない町
はい、これ初めて私聞いた。
うん、舞鶴ね、湾、うん、になってるから、うん、津波とかが外で起こっても、うん、入り口がこう海なんだろう、狭い舞鶴湾に入ってくる波の入り口っていうのかな、うんうんうん、が狭いので津波が絶対に来ないと。それからこう地震もね、うん、少ないんですよね舞鶴って。
なるほどね、海が近いからこう津波のね、被害とか結構ありそうかなと思ってたんですが、
あんまり ね、自然災害は、うんうん、起こらないですね、うんうん、土砂崩れとかはちょこちょこあるんですけれど、うんうん、他の地域とかに比べたらきっと災害は少ない町だっていうのは多数の意見があるかもしれません、
うんうんうんうん、
それから他何聞いたっけ。
あと山と海に囲まれた穏やかな田舎っていう風におっしゃってましたね、
うん、これをね、うん、お店の方に聞いたって言いましたけど、結構ね年配の方に、
うんうんうん、
お年寄りの方に質問をしてきましたね、
うん、
それが山と海に囲まれて穏やかな街でまあいいところだよっていう笑いながら言われてましたが、まあでもね中には結構厳しい意見もあって、
そうだね、
舞鶴って何もないし
でその何もないのがいいのかなと思ってたら、うん、出たいって
舞鶴から
舞鶴から出たいってね、うん、
それこそね移住計画をしてる京丹後市にでも一回ね体験に行ったらいいかもしれないですけど、
おじいちゃんでしたがね、
うん、でもねそのおじいさんいろんなね昔のことをちょっと教えてくださって、うんうん、その八島商店街の隣の通りが大門通りっていうんですけれど、うん、そっから海側このラポールから向こう側ですね八島商店街から向こう側がほとんど海だったっていうのを言ったり、でその海があるからもう本当に八島商店街からすごい近くに海があるっていうことだったんで、うん、そのおじいさんのね、うん、お父様はもう海パン一丁で飛び出してそこから飛び込んだっていう
ね
エピソードを、うんうん、はい、教えてくださいました、うん、でねその、ま、海が広がってたっていうことからその八島商店街付近のね番地というか住所がですね、うん、浜っていう名前が、うん、つけられてるんだよっていうのも教えていただきました。
貴重なね、お話を聞けましたね。
知らなかったです私、海そんなに広がってたんだと思って、それから昔はねお年寄りの、おばあさんが言われてたんですけど、昔はね舞鶴もっと賑やかだったと、で今はねだんだんこうシャッター商店街も、どんどん元気がなくなっていって、まあ、その舞鶴全体にね、うんうん、元気がなくなってるっていうまさにその問題をね、言っとられてましたが、まあ、それでもね海と山と野菜そしてお魚も美味しくてとてもいいところだと、はい、言っとられました、ですっごいびっくりした意見をね最後に伺いましたよ ね、
そうよね、
そのおばあさんから出た言葉がですねなんだっけ、
田んぼ、
があ
ってほしいというふうにね、
う
おっしゃってました、
私たち若者って自分の、まあ、地元というか田んぼあってほしいって思いますか、愛ちゃん。
思わないどちらかといえば、こうやってショッピングセンターとか建ってほしいし、いろんなお店がこうできてほしいなっていうのが、多分若い子たちの思いというか、
意見なんですけど、できればいいなっていうのがね、本当に若い人の思いなんでしょうけれど、そういうねお年寄りの方とかは全然違う意見を持ってたりして、その昔の風景と同じように、今もずっと田んぼが広がっている舞鶴であってほしいっていう、
自然豊かなね、
意見をいただきました、はい、ということで、まあ、いろんな方にね私たちが思いもしないような意見を聞いてきたわけなんですけれど、そこで考察で考えてた京都市内の人を観光に呼び込めば、舞鶴に呼び込んだらいいんじゃないかっていう考察は、これ合ってたんでしょうか。
合ってないですね、
まずは私たちその、ま、舞鶴市民、地元の人たちがまず舞鶴のことをもっともっと 知らないといけないっていう結論に私たち2人なったわけですね。
そうですね、インタビューした時に舞鶴一言でこう表したら何て言いますかとか魅力とかってお聞きしたんですが、結構ねって長いことを考えていらっしゃる方もいてね。
そうそう、一人の方はその質問をね言わせてもらって、なんか3分くらいずっとなんだろう、どんな街だろうってずっとね考えてらっしゃったんですけれど、結局なんか思いつかずにごめんなさいっていうのをね最後に言われてまして、
ということは、やっぱ地元の方々にまだ舞鶴の魅力っていうのが伝わってないのかもしれない ね。
きっとそのお嫁に来たとか、そういうこうなんだろう、他府県から来られた、舞鶴に来られた方とかは結構そういう人たちの方が舞鶴の魅力を分かってらっしゃるのかもしれない、
発見があるからね。
そうそう、で、逆にずっと舞鶴に住んでらっしゃる方は、舞鶴ってただの田舎だし、地元は田舎って本当に決めつけちゃってるかもしれないっていうのが、分かりました。私もこのラジオを、始める前は、舞鶴ってただの田舎じゃんって本当にもうその通りのことを思ってたんですけれど、いざね、その都会というか、京都市内とかね、都市部の方に出てみるとね、恋しいなって愛ちゃんも言ってましたね、地元が。
そうですね、なんかビルとか人がたくさんのね、町に今住んでいるとやっぱり田舎っていいなって思います。
そうだから、この30分の短い間で得た結論なんですけれど、結論として、地元の人がこの地元舞鶴を知ることが大切なんじゃないかという授業の結論でございます。よろしいでしょうか、愛子さん。
はい、わかりました。
はい、ということで、以上、愛子と道子の舞鶴の問題を解決しよう、舞鶴に元気がなくなっているという問題を取り上げて、現状を見て結論を出すという舞鶴活性化作戦のコーナーでした。それでは3曲目いきたいと思います。3曲目お届けいたしますのは Perfume のレーザービームです。どうぞ。ではそろそろお別れの時間がやってきましたが、愛ちゃんどうでしたか、番組は。
そうですね、初めてねこの海の京都初ラジオミックス京都に、今日ね番組出たんですけど、結構ね最初からかっちりしたコーナーに出て、
毎週毎週テーマがね、ちょっと違ったりしますし、またね愛ちゃんがこれやりたいっていうのがあったら、ぜひぜひ提案してもらって、この、サテライトスタジオでまた一緒にやろう、
はい、お願いします。
はい、お願いします。短い時間でしたが、講義にお付き合いいただきありがとうございました。
はい、道子先生ありがとうございました。
はい、ではでは、ここまでのお時間は海の京都初ラジオミックス京都の番組をお届けいたしました。担当しましたのは龍谷大学3回生みっちゃんこと柴田道子と、
立命館大学4回生の愛ちゃんこと浜口愛子でした。
ではでは、また来週、
さようなら。